知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。救急車の適正利用についてです。ためらわずに救急車を呼びたい症状についてご紹介します。全国的に救急車の出動件数が大幅に増加し、それに伴い救急車が現場に到着するまでの時間もかかるようになりました。そのため救急車を本当に必要とする人たちの搬送に支障をきたすようになり、私たちは救急車を適正に利用することが求められています。タクシー代わりに救急車を使う人のことなどが大きな問題になっていますが、実際は迷いながら救急車を呼んでいる人の方が多いのではないでしょうか。総務省消防庁が作成したためらわずに救急車を呼んでほしい症状のリストがあります。成人では脳卒中、心筋梗塞、窒息、アレルゲンが体内に入ることで急激に引き起こされる全身性の強いアレルギー反応など、それぞれの症状が列挙されています。今回はその中で15歳以下の子どもの場合についてご紹介します。次のような場合にはすぐに119番をお願いします。15歳以下の子どもの場合です。まず顔、唇の色が紫色、また顔色が明らかに悪い時、頭は頭を痛がって痙攣がある場合、頭を強くぶつけて出血が止まらない、意識がない、痙攣がある場合です。胸は激しい咳やぜいぜいして呼吸が苦しそうな場合、呼吸が弱い場合です。お腹は激しい下痢や嘔吐で水分が取れず食欲がなく意識がはっきりしない場合です。激しいお腹の痛みで苦しがったり嘔吐が止まらない、便に血が混じっている場合です。手足は手足が硬直している場合です。またこんな症状もすぐに119番通報をお願いします。まず意識の障害です。意識がない、返事がない、朦朧としている場合。痙攣は痙攣が止まらない、痙攣が止まっても意識が戻らない場合。飲み込みは物を喉に詰まらせて呼吸が苦しい、意識がない場合。ジンマシンです。虫に刺されて全身にジンマシンが出て顔色が悪くなった場合、やけど、痛みのひどいやけど、広範囲のやけどの時です。事故は交通事故にあった、強い衝撃を受けた場合、また水に溺れている、高いところから落ちた時です。生まれて3ヶ月未満の乳児は乳児の様子がおかしい時です。その他、お母さんやお父さん、また世話をされている方がいつもと違う、様子がおかしいと感じた場合はすぐに119番をお願いします。119番通報したらこんなことを聞かれます。指令員の案内に従ってください。住所、電話番号、目印になる建物、近くの公共施設やお店の名前です。そして誰がどうしたのか、病気、怪我、交通事故なのかです。また具合が悪い方の年齢や性別、一緒にいるのかどうか、頼まれて通報しているのか、呼吸は楽にしているのか、普段通りの呼吸かどうか、冷や汗はかいていないか、顔色は悪くないか、普通に話ができるか、症状を詳しくお話しください。そして緊急連絡先として名前や連絡先、属柄などを書いたリストを用意しておくと良いでしょう。次に、救急車が来るまでに用意しておくと便利なものです。保険証や診察券、お金、靴、普段飲んでいる薬、お薬手帳です。 また乳幼児の場合はさらに母子健康手帳、紙おむつ、哺乳瓶、タオルなども用意しましょう。そして救急車が来たら次のようなことを伝えます。事故の状況や体調が悪くなってから救急隊が到着するまでの様子やその変化です。また行った応急手当の内容、具合の悪い方の情報、持病やかかりつけの病院やクリニック、普段飲んでいる薬、医師の指示などを伝えます。このような持病やかかりつけの病院やクリニックなどは日頃からメモにまとめておくと便利です。
防災メモ。災害が起きたとき、普段から使っているものが役に立つことがあります。ガスが止まった場合、卓上カセットコンロや固形燃料、キャンプ用の燃料器具があると便利です。食品を包むラップやアルミ箔を食器に巻いて使うと、水がないときでも食器を汚さずに済みます。トイレットペーパーやティッシュペーパーも多めに買い置きしておくと役に立ちます。飲料水や非常食の買い置きだけでなく、身近なものを普段からストックしておくようにしましょう。
次に、今日から始める防犯生活、特に女性に被害を及ぼす犯罪について、その防犯対策をご紹介します。まずはお出かけ編です。路上では明るく人通りの多い道路を選びましょう。時々後ろを振り返り、周囲を警戒していることをアピールしましょう。イヤホンで音楽を聞いたり、スマホや携帯電話を使用しながら歩かないようにしましょう。防犯ブザーを携帯しましょう。自転車乗車中も接近してくるバイクなどに注意をします。追い抜きざま、すれ違いざまに体を触られる被害が発生しています。次に、盗撮に遭わないためにです。エスカレーターや階段では振り返ったり、カバンでガードしましょう。商業施設の個室トイレ内に小型カメラを仕掛ける手口があることから、不審物がないかよく確認しましょう。また買い物中、立ち読み中も要注意です。次に、お酒を飲んだ時に注意することです。アルコールは人を無防備にさせたり、自制心をも低下させます。知り合い同士でも深酒は厳禁です。泥酔すれば性犯罪の被害に遭うリスクが高まることから注意しましょう。次に、電車内では混雑する時間帯や路線を避け、女性専用車両を利用しましょう。混み合う時間帯に乗る場合はドア付近は避け、比較的空いている中ほどや人目につきやすいシートの前に立ちましょう。また二人掛けシートは通路側に座りましょう。次に、今日から始める防犯生活おうち編です。エレベーターでは乗る前に周囲を確認し、知らない人と二人きりで乗らないように気をつけましょう。エレベーター内では同乗者に背中を向けず、操作盤付近に立ちましょう。不安を感じた時には一番近い階のボタンと非常ボタンを押してすぐに降りましょう。そして家に帰ってきたら、次の場所は特に要注意です。エントランスの周辺は住人の後ろにつけばオートロックでも中に入ることができる環境です。気をつけましょう。駐車場、駐輪所では人目のつきにくい構造となっていることが多くあります。また犯罪者は鍵を開けるとき背中を向けたチャンスを狙っています。そして部屋に入って鍵をかけるまでは周囲への警戒を絶やさないようにしましょう。次に、自宅ではドアスコープやモニター付きインターホンで必ず訪問者を確認し、ドアを開ける場合もドアチェーンはかけたまま対応しましょう。無施錠のベランダの窓から侵入し、 性犯罪などの犯行に及ぶ事件が実際に発生していることから、高層階でも必ず窓の鍵をかけましょう。次に、一人暮らしを始める前に注意することです。物件を選ぶ際には、利便性だけではなく、防犯設備、例えば防犯カメラやオートロック式などが充実しているか、周辺の道路には街灯がきちんと整備されているかなど、犯罪に強い物件や環境であるかも重視して決めるようにしましょう。ここでは、今日から始める防犯生活、おうち編とお出かけ編として、特に女性に対する犯罪から防ぐための防犯知識をご紹介しました。日頃の備えについてです。普段から災害に備えるためには具体的にどうすればよいのでしょうか。ここでは我が家の防災・減災対策の進め方についてご紹介します。まず、ハザードマップで自宅の災害危険度を把握します。これはハザードマップを用いて自宅の場所にどのような危険が予測されているのかを確認します。ハザードマップとは、地域の災害危険度を示した地図で、洪水、土砂災害など災害ごとに市区町村が作成します。多くの市区町村は、作成した各種ハザードマップをインターネットで公開しています。次に、災害別に発生時の避難行動をあらかじめ決めておきます。これは、立ち退き避難をするのか、屋内安全確保で対応できるのか、ハザードマップの情報をもとにあらかじめ決めておきましょう。そして、立ち退き避難をする場合は、どこに避難するか確認しておきます。指定避難場所か、その他の安全な場所が確保できるかなどを事前に確認しておきます。災害ごとに指定される自治体の指定避難場所は、ハザードマップやインターネットで確認しましょう。そして、確認した対策の要点を災害別我が家の避難メモにまとめます。自分自身で確認した事柄について災害別我が家の避難メモにまとめ、いつも近くに置いていざという時に備えましょう。最後に、防災訓練についてです。災害が発生する前に迅速かつスムーズに避難できるかどうかは日頃からの備えにかかっています。どこにどのようなルートで避難するか、要配慮者がいる場合は避難までにどの程度の時間がかかるのか、そうした個別の疑問をクリアするためにも市区町村などが実施する防災訓練には積極的に参加しましょう。実地に訓練を積み重ねることによって我が家の避難の問題点が把握でき、改善に向けてのヒントが得られます。ぜひ防災訓練に参加してみましょう。ここでは災害から命を守る避難の方法についてご紹介しました。次に、災害時の食料の確保についてです。大きな災害があると、被災地ではライフラインは断絶し、道路の寸断などで物流ルートが断たれ、食料を届けることができない、また届けるのに時間がかかることが起こっています。地域の公的機関の備蓄食料にも限りがあり、被災地での食料確保は困難になります。また、食品製造拠点が被災すると、被災地以外でも食料の入手が困難になることもあります。このことから、平常時から家庭で食料を備蓄することは必要です。ローリングストックについてです。非常時専用の食料だけを備蓄するのではなく、 普段から食べている食料を多めに買っておき、買い足しては食べるローリングストックを活用し、災害時でも食べ慣れたものを安心していただきましょう。食べながら備えるため、保存期間が短い食品、例えば半年から1年程度のものも活用できます。家族の中に妊婦さんや乳児、高齢者や病気にかかっている人、アレルギー体質など食事の配慮が必要な方がいる場合もあります。災害時の食料支援があっても食材の制限があるなどで食べられないこともあり、場合によっては命に関わることにもなりかねません。ローリングストックで備蓄できる食材の範囲は広く、食事の配慮が必要な場合でも普段から食べ慣れた食事を備蓄することができます。家族一人一人に合わせた食品を準備しておくことが、家族の健康や命を守ることにつながります。これまでの非常食は開封してすぐに食べられることが前提でしたが、調理することにより備蓄する食材の幅が広がり、食事の配慮が必要な場合にも対応しやすくなるとともに、温かい食事を食べることができます。しかし災害時は電気、ガス、水道などライフラインが途絶えている場合があり、調理条件が限定されることがあるのです。ローリングストックを活用すると、普段の食事も豊かに楽しく、災害時の食事も美味しく安心に過ごせます。各家庭でローリングストックができていると、大きな災害があるたびによく見られる被災地以外での買いだめを防ぎ、被災地の食料支援にもつながります。家族みんなでローリングストックを実践しましょう。災害時の食料についてご紹介しました。
防災メモ。災害の時、さまざまな支援から取り残されてしまう恐れがあるのが、お年寄りや障害のある人など、いわゆる災害弱者と呼ばれる人たちです。そうした人たちは、情報の把握や避難所の生活で大きな困難を抱えることになりがちです。周囲の人の適切な配慮が求められます。近くに住んでいる人は安否を確認するために声かけをしたり、避難所への移動を手助けしたりしてください。避難所でもどんな配慮が必要なのか、当事者やそのご家族とコミュニケーションを取るようにしましょう。災害弱者への対応を地域で話し合って、救援体制を決めておくことも大切です。防災メモ。大きな災害が起きたとき、消防や自衛隊による救助活動がすぐに行われるとは限りません。いざというときには、隣近所の助け合いが大切になります。力を合わせて救助活動や消火活動に当たることで、被害を少なくすることができます。声を掛け合い、倒れたものの下敷きになっている人がいれば助け出してください。そのためにも、日頃から自主防災組織の活動や自治体が行う防災訓練に参加するなどして、地域で助け合う体制を築いておきましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。